くるみのニャンダフルニャンフニー。午後1時を回りました。くるみのニャンダフルニャンフォニーのお時間です。お相手は市川出身のバイオリニスト永井くるみです。どうぞよろしくお願いいたします。本日は6月1日月曜日でございます。暑いね。暑い。いや、ここのところ金土日とまあ夏日で、もう日本列島真っ赤っかでございました本当ねえ、なんか30度以上のところもね、33度ぐらいになったところもあったって言ってたかな。もうこれは暑いねえ。でもね、多分ね、台風の影響もあるのではないかしらなんて思ってるんですけれどもね。可愛いお名前の台風が発生いたしました。ちゃんみ名前は可愛いんだけれども、もう本当に大きな大きなね影響を与えてるかと思いますが、そう、今沖縄のあたりにいらっしゃるかしらそしてね、週の半ばあたりになったら、まあだんだんね関東にも向かってくるということでね、皆様もくれぐれもお出かけにはねお気をつけ願いたいなと思っておりますね。もう本当はこう暑くて今度湿気が多いとね、体調崩しやすいと思いますからね、まあ水分補給をしっかりとね取っていただきながらね、皆様体調にはくれぐれもお気をつけになってお過ごし願えたらなと思っておりますね。まあそう、6月1日ってね、ほんとやっぱりそれこそやっぱ暦はちゃんとついてくるのねね、まあ多くの省庁や学校などね、夏服への衣替えが行われるような、まあ新たな季節となるような感じでございます。6月1日迎えましたね。まあでもいろいろと今日は何の日なのかしらなんて私も調べてみるんですけれども、そう、ああ電波の日なんだってなんかね、うん、こうやってお話をさせていただいて、こう電波に乗せて皆様のもとにお届けしているわけでございますけれどもね、 83MHz でございますよ、ね、市川うらら FM、 本日も本局よりお届けしております。ありがとうございます。まあね、5月、の31日は皆様何の日だったかご存知ですか。そう、何の日と言いますか、皆様ね、昨日綺麗なお月様をご覧になったことも多いのではないでしょうかね。ブルームーン、まあね、なんかとっても素敵な、ね、名称がついておりますけれども、そう、なんでこういうお名前がついたかなってことをね、私も勉強してみましたらね、5月の、まあ、今年のこの2026年の5月というのは満月が一月のうちに2度来るわけでございますよなんかね、これがすごいことらしくって、その2回目に来るお月様のことをこのブルームーンっていう名前でね呼ぶことがあるんですってね。まあ実際にそのお月様が青いわけじゃないのよ青いお月さん出てきたら怖いけれどもね、でも時々あれかね、赤いお月さん出る時あるね、大きくてなんか、不気味だななんて思う時もあるんだけどそう、まあ、今年の5月は、まあ、満月に始まったということで、5月の1日満月だったのかな。そうそうそうそう、でまあ31日満月に終わるという、今1ヶ月間で2回目の満月ですから、ブルームーンでございますけれども、なんかね、今日はね1曲目に皆様にお届けする曲を、ちょうどこんなことだったのでね、えお月様を思って、なんかお月様に願いを込めながらというような気持ちでこの曲をお届けしてみようかなと思っております。さあ、じゃあまず1曲お届けしようかな。そう、ジャズスタンダードの1曲でございます。フランク・シナトラさんが歌っております、ブルームーン、お届けいたします。フランク・シナトラさんのブルームーン、お届けいたしました。なんかね、いいねお月様がね、なんかもう昨日の夜をね思い浮かべられるような感じがいたしましたけど、 ありがとうございました。いやいやいやいやね、ほんとね、13時1時皆様いかがお過ごしでしょうか。もうこうも暑いとね、なんだかいろいろ体調が悪くなったね、悪くなるようなこともあるかもしれないけどもね、ねえ、もうと言いながらこの私もう大変でございまして、ここね、まあ1週間2週間ぐらいほど、ご迷惑をおかけしてた時があったりだとか、各関係者の皆様聞いててくださる方もね、ご心配おかけいたしましたけれどもね、いや急に手が動かなくなったのよ本当にびっくりしちゃった。痛くて痛くて、か弱いわけじゃないのよ物は持ち上げられない、ちょっと物を掴むだけでも痛かったりとか、それこそお着替え、もうボタンのね、外したりとかつけたりとか、そういうことも辛いですし、まあこんなこと言ったらあれだけれども、お手洗いも大変なのお洋服着替えるのが大変となるとね、ねえ、なんかこんなになんだかね、手が動かなくなるっていうと、ちょっとまあ母のこともねございましたからね、ゲストに、迎えましたけれども、母もちょっと左手が動かなくなったりだとかしてね、手術をしたことがあったなんて言って、まあバイオリンがやっと弾けるようになったよと言ってね、5月ゲストに迎えさせていただいたわけなんですけれども、そうしたら今度は私がこの間、5月そうね、あれは20日あたりだったかな、とにかくまあ京都の公演が終わって、そう、京都で目が覚めたら急に腕が痛いわけよでなんか、まあ、その時はその京都の公演というのは川中美幸さんとねご一緒させていただいてて、で、まあ、大舞台を務めさせていただいて、だからなんかまあ守られてるなと思いました。その公演が終わった次の日でしたから、だからまあ、ね、私本当思ったのね、寝てる間に自分のさ体重が腕にかかって押しつぶしちゃってひびでも入ったかと思ったぐらい、本当に急に腕が上がらなくて痛かったのでね、でまあそしたら、まあ、いわゆる簡単な言い方をしますと、テニス肘とか、あとゴルフ肘ってあるんですけれども、まあ、病名をね、難しいんです、漢字がたくさん並んでるんですけれども、上腕骨外側上下縁でいいのかな、これがテニス肘のことかな。で、まあ、今度ゴルフ肘っていうのがあるみたいで、それは、上腕骨の内側内側、内側上下縁なんて名前がついてて、まあそれがね、両方とも外と内と両方ともその骨だとか腱だとか、この筋のところを痛まってしまったと言いますかね。なんだかそんなことが続きまして、そうだからね、日常生活ができなくなると、もうバイオリンどころじゃなかったわけでございますよもう泣きそうになった、悲しかった。やっぱりね、五体満足でこうやって産んでいただいて、でこうして皆様のね、日本バイオリンでとかピアノだとかいろいろ演奏をお届け、ね、させていただく職業ということで、本当に、どんなに今まで幸せな、ね演奏をさせていただくってことはどんなに幸せかなと、もうつくづく、まあ、感謝ですね。もう感謝感謝でございました。なんかもう一つ一つのことが、なんかコップが持てるようになっただけでも幸せだしねえ、でも一番辛いのか、辛かったのは夜眠れなくてね。そう、なんか多分こう今こう聞いてくださってるリスナー様の中でも、テニス肘になった方だとか、ゴルフ肘になった方とか、あとは、まあ、もしかしたら手が不自由な方も中にはいらっしゃるかもしれないけれども、どれだけ本当に守られて私も過ごさせていただいたんだなっていうことが本当思いましてね。いやー、だからテニスをやってるから、ゴルフをやってるからというわけではなくって、まあ、手を使うご職業の方たくさんいらっしゃると思いますけれども、まあね、もう本当に、いや、例えば料理人の方もそうですよ。そう、私ね、左手の、手首のところにはガングリオンって言ってねこれも職業病みたいよ。なんかバイオリンをたくさん弾きすぎたっていうと、そうでもないんだけどね、もうなんかアスリートのように、もう私の主治医先生がですね、くるみさん、もう 休んでくださいっておっしゃったわけよ。でもね、先生休むわけにいかないのよって言いながらも、休むというか手を休ませてくださいってことなんだけれども、ちょっとしばらくね、あのバイオリン弾くのも控えていただいてなんて言ったけど、まあ生活する上で、まあ、車も運転いたしますし、休むわけにいかなくてね、まあ右利きでございますから右手を負傷すると本当に、まあね痛い思いをいたしましたいやね、でもね、でもなんかちょっと私のこの性格上ですねまあポジティブに考えるわけでござんすよいやー、まあ右手が動かなくなった、さあどうしよう、左手で何かできることはないか、まあでもバイオリンを弾く上では、左手も動きますし、だけどまあ右手で音を奏でるわけで右手が動かないと弾けないんだけど、まあピアノは弾けるわけ左手でピアノは弾けたので、まあ生徒様のねレッスンだとかはちょっと左手でやらせていただいたりだとか、ああそうだ、私本当このまま右手動かなくなったらサウスポーバイオリン世の中あるのかな、どうなのかな、ね、いろんな楽器がありますが、5弦がバイオリンがあるぐらい、ね、いろんなもう楽器もありますけども、あなんか左手で弾いたらかっこいいなとか思ってみたり、あらそれで有名になっちゃうかしらなんて思ったりまあとにかくポジティブに考えていこうと思ってね、そう、まあでもね、あの左手で生活するようになってきまして、そういろいろと自分の中でも発見がございましたねえ、まあ、右手でいつもお食事するところを、左手で食事をして、ねえ、まあ、ちょっとスプーンを使ったりだとか、まあ、お箸を持つことがとても困難でございましたのでね、左手を使ってお食事をするわけですけれども、まあでもねスピードが落ちるのよ食べる食事の、ね、スピードが落ちてって、あこれダイエットになるわと思ってみたりしてまあでもね、よくちょっと噛んで食べようとか、左手でねお味をね、よく美味しいなってことを、やっぱり右手でいつもパクパクパクパク食べてると、そこまで味わってなかったっていうことにもね気づくわけでございますよ。いろいろな気づきね、もうなんか感謝もそうだし、一つ一つのことに、ありがたいなと思いながら、まあ、気づきってことがたくさん芽生えたわけでございますけれども、そうなんかね、本当左利きの方っていうのは世界中でも人口の約 10% 前後ってかなり少ないですね、そう考えるとね。でそしたらね、いろいろ調べてみたわけ、たら、まあ、左を使うということは右脳が活性化されて、右脳がまあ優位に働きやすいということで、まあ、創造性だとか、ね、空間 の認知能力というかね、なんかとにかくポジティブなイメージ、頭脳明晰な方が多いとかなんか左手の方はそういう芸術家肌の方が多かったりとかするんですけれども、あこれチャンスだなって私思って絵も描きますからね、あこれちょっと今左手で絵を描いてみようかしらなんて思ってみたりだとか、あなんかちょっと左手で作曲なんかしてみたらいい曲が作れるのかなとかねいろいろ考えてみてさ、なんかいろいろと、まあ、自分の、ね、気持ちを、ね、発見する、そんな、まあ、この1週間2週間ぐらいでございましたね、本当ね。まあでも正直な話ね、やっぱりちょっと心が落ち込んだ時もあったわ、確かにこのまま動かなくなったらどうしようかしらなんて思ったりもしたけれども、でもねやっぱりいろんな方とお話ししたりだとか、そうこういう時に普段できなかったことをしようとかね思ったのまあだからそれこそ、市川市のね市川霊園に私の祖父母が眠っておりますけれども、久しぶりにお墓参りに行ったりだとかさ、あもうこの間無事にコンサートが終わったよとか、あもう本当にいつも守ってくれてありがとうねとか、いろいろね、また会いに行く機会がねできたななんて思いましたね そうそうそうそう、ああそうよ、そういえばね、市川市の文化会館で5月の6日にコンサートをさせていただきましたけれども、その時に、マー君猫がスキーさんってね、市川市のご出身の、クリエイターさんで、私の番組にも、ゲストでお迎えさせていただいたことがございましたけれども、マー君さんがね、文化会館で、そのコンサートの時に受付にバイオリンを持った、猫さんを作ってくださって、そして受付を華やかに彩ってくださったわけでございます。でなんかほんとね、それがとても好評でね、まあほんとそれをまたちょっと展示をさせていただく機会があったりだとかね、また、マー君さんをね、私の番組にも、まあ6月そうだな後半だとか、7月になるかな、ちょっとお迎えできたらいいななんて思ってるんですけども、そうこの間ちょっと感謝を込めてご一緒に、打ち上げなんて言ってお食事をさせていただく機会がありましたけれども、その時にいろんな市川のお話だとか、もうマー君さんにね、いろいろ心を落ち着かせる方法っていうのかしら、そういうのを教えていただいたんですねえ、とてもね、もうマー君さんとご一緒させていただくと、なんだかお話をしてるだけで、もうお声が優しいですからねまたお心のも優しい方で、なんかとってもね、私の癒しのひとときになったななんて思った次第でございますけれども、そう、その時にね、くるみさん、癒しの、こうやってゆっくりお時間が取れる時はゆっくり呼吸をしてみてくださいなんて教えてくださったのね。4秒かけて鼻から息を吸うんですって。もう1、2、3、4、4秒で鼻から息を吸って、今度はゆっくり4秒で息を止めるの、そして今度は4秒かけて息を吹く、息をね、でこれをね、何回か続けるわけです。ゆっくりゆっくり、そんな時間を、取ったりとかして、深い呼吸をする時が、なかなかやっぱり日々忙しい、ね、時を過ごしてますと息を吸うのも忘れてしまうそれはちょっと大変だけれども、まあでもね、なんかね、その左利きというか、左を使うことで私もいろいろとその立ち止まって考える機会があったり、癒しのひとときって、こういうふうに時間を過ごすんだなとか、そんなふうに思う時間が取れた、逆に良かったのかななんて、神様が与えてくれた休暇かななんて思っております。穏やかになりましたそうね、ということでね、ちょっとここでね、一曲お届けしたいんですけれども、まずはちょっと曲を聴いていただこうかな。とっても素敵な曲でございます。朝岡めぐみさんの私の彼は左利き、どうぞ。朝岡めぐみさんの私の彼は左利き、お届けいたしました。かわいい曲ですよねなんかね、思い出したのよ。そう、左利きでねあれは2020年のことだったね。だいぶもうこんな6年も経ったんだ、すごいな。2020年に、明治座さんでね、川中美幸さんの特別公演でご一緒させていただいたんですけれども、その時にね、井上順さんだとか、また、松井誠さん、そして、朝岡めぐみさんとご一緒させていただきましてね、このね、私の彼は左利き、ご一緒にステージで演奏させていただいたりとかして手をこうやってやってみたり、こうやってなんて言いながらね、またね、もう本当舞台袖からやっぱりこの年代の方々朝岡さんを応援してた方々がもうみんな飛んできて関係者皆様目キラキラして聞いててくださったこともね、思い出しますけれどもね。そう、本当ね、川中美幸さんの公演でいろいろとご一緒させていただくと、いろんな方とのね、ご縁がつながりましてね、幸せでございます。感謝申し上げます。さあ、じゃあさあ、ここからはね、コーナーに行ってみましょう。くるみのご機嫌にゃんほにー ありがとうございます。このコーナーはリスナーの皆様からのリクエストにスタジオから生演奏でお答えしちゃうコーナーでございます。ねえちょっと冒頭にもお伝えをいたしましたけれども、まあ私の今右手が故障中でございましてですね、バイオリンさんの今お弓が持てない状況でございまして、さあどうしましょうというところで、そうなの、ちょっとね、私もちょっと以前ライブの時にいろいろとねやってみた時がありまして、今日は相棒にバイオリンさんではなくって鍵盤ハーモニカを連れてまいりましてねちょっとね懐かしい音で演奏させていただこうかななんて思っております。さあ、5月31日ブルームーンということで、お月様ね、そんなことでちょっと月に関した曲を一節演奏させていただいて、ちょっとまだお手手が痛いので拙い演奏になってしまうかと存じますけれどもね、温かくね聞いてていただけたら幸せでございます。さあじゃあムーンリバーお届けさせてください。ありがとうございますもう手プルプルしながらお届けいたしました。来週の演奏は少しもうちょっと上手にできるかなと思いながら、くるみのリハビリコーナーどうぞご一緒にお付き合い願いましたら幸いでございます。この番組では皆様からのリクエストお待ち申し上げます。私永井くるみに弾いてほしい曲がある方はぜひメールをください。宛先は数字で963@fmu.co.jp、 もう一度お伝えいたします。数字で963@fmu.co.jp まで、どしどしお寄せください。お待ちしております。そろそろお時間になってまいりました。皆様お付き合いくださいまして誠にありがとうございました。この番組は一般財団法人さとみ猫うららの提供でお届けいたしました。ありがとうございます。次回はですね、6月の4日月曜日お昼13時からお届けいたしますね。私の、ね、腕も少しずつ良くなってるかと思いますがね、皆様にこうして元気な声をお届けできるのを楽しみに私も頑張ってまいりたいと思います。まあ皆様ね、とにかく暑い暑い日にちがもうこれからこの1週間多分ね暑い日続くと思いますからな、とにかくお体をね大切に健康に留意なさってお過ごしくださいますようね申し上げますね。あとはもう台風ね、台風もねだんだん近づいてくると思いますから、とにかくご無理なさらず、もう本当にねお怪我なさらずねもう健康第一でございますよ。さあ皆様またね午後のひととき元気にお過ごしくださいませ。ありがとうございます。それではごきげんよう。